はい、9月14日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
クリス・ペプラーと
劇団お責任上流です。
1分前に入って変なボケするんじゃないよ。せめて言え、そういうこと言うな。クリス・ペプラーとじゃないよ。
久しぶりに。
なんでこんな余裕あるんですか。
クリス・ペプラーですね。
俺だったらボケる暇なんか余裕なんてないないない。マングーさんギリギリ来たけど、あの大和宅急便の方が俺、
う
ん、マングーさんだと思って、
そう、私は来たと思ったら大和郵便だった。
あの人たちすごいね。
俺の一足前に大和さん
が一足前に来てて、ちゃんと走ってもうお届けしてましたから、もう安心安全のですからね。もうありがとうございます本当にね。さあということでですね、お来てくれてますね、万代さん来てくれてます、こんにちはということで、
こんにちは。
そうですね、もう今
なんと目の前にね、万代さんいます。
万代さん、
あの万代さん、僕と一緒に行った時のフェスのヤバい T シャツ屋さんの T シャツ屋さんで、これが噂のヤバい T シャツ屋さんですね。
はい、
あら、
あ、それでですね、万代さんからですね、今日差し入れ、はいはい、これ、はいはいはい、チョコ、熊さんかなこれ、熊さんのチョコケーキ、
熊さんであってます、熊さん、熊さんであってます、
なんか一応キャラクターのなんかですね、うん、
今日いただいたんですよね、
多分この万代さんが多分今。うん、この書いてくれてると思うので、
どこのお店のなんだよ
って、どういうやつだよっていうのもうね、普通だったら事前に聞いて、うん、あ、ここのなんですねって紹介しないといけないんですけど、うんうん、そんなことなくマンデさんはあのリアルにね、あの配信で教えてくれるという手法を取ってますので、よろしくお願いいたしますということで、さああとですね、島回る、マミムメモ島袋さんが、来てくれてます。
はい、
チョメノスケラジオ出てるよ、きっと私の方が面白いのに近日中にゲストでお願いしますと。いや、いいんです、あの
そんなハードルの上げ方ある自分で。
あと名指しできっと私の方が面白いのにって書きますこんな。ね、あのよくね最近お世話になってる方なんですけど、うん、まあそのいろんなね、うん、あのちょっとお店をやってる方でもありますので、
まあ多分チョメノスケよりは面白いだろう。
一応ねこの人面白いんですよ。この人面白いんですよ、このカラオケの歌い方とかもおでこにマイク当てて歌うとか。あの本当にあの面白いね、飲み会番長の方でございますので。
、ね、
はい、いつもお世話になってます、ありがとうございます。あ、さあ、今日から仕事、あんつばさん来てくれてます。
あ、はいはい、
こんにちはということでね、はいはい、ありがとうございます。万代さんから情報来てますね。はい、上丸ですかね、うん、上丸にあるケーキ屋さん、
うん、
ダリオルールの森の熊さんです、う
ん、
ということで、
熊さんでした、ね、
ありがとうございます。さあいいですね、
はい、
さあさあさあ、じゃあちょっと
本当に森の熊さん、じゃあ食べてみましょう。
出会っちゃったということで、
出会っちゃったということで、
うん、はい、よろしくお願いします。
ちょっと食べてみ
これなんか思うんですけど、こういう
これ顔はどこからも、
そう、可愛いキャラクターってどっから食べるかちょっと食べづらい。
まあ、なんか耳みたいな、
そうそうそう、アンパンマンの位置からいきましょう。もうアンパンマンがいつもあの
お食べ、
あ、待って、鬼のような
つですから。
マネさん、あんだけリエさん言っときながら
一回割ったらもうあの顔の部分がポンと上がってきて、もう
あの割ろうとしたら顔の部分が上がってきて
形がもうなくなって
目から潰すという。
あのなんか出てきた、
クレームになってるから、
昔話の鬼の子供の食べ方みたいな、えぐい食べ方しますね。さあさあさあということでね、はい、あのまあ、ウェバルの方にある、うん、ダリオルールの、森の熊さんということで、はいはい、なんか可愛らしいやつだから、はい、
うん、
なんか女の子たちにもねこの人気なんじゃないですか。
そ う, そ, う、
ね、
そうですね、いただきます。
そうそうそう、
大きくなっ、
ありがとうございます。あの水曜オリちゃんと、うん、あとあのカチューンの分も買ってましたので、山田さんありがとうございます。
ありがとうございます、山田さん。
僕らついでじゃないですよね。ああ、だったらよかったです。いやいや、もういつもありがとうございます本当に。さあさあ、どうでしょう。
おいしい、甘い、
甘い、
なるほど、
チョコレートですか、中は
なんかムースっぽい感じになってますね。
リエさんの意味が分かった。ちょっと周りのチョコレートでなんかコーティングしてるんだけど、これは硬いのよね、ちょっと、
う
ん、なんか押すと一気にバキッ、
全てが崩壊する。
結構な力加えないと割れないね。
はいはいはい、
だから割った瞬間にすごいか、なんか中から中から飛び出てくるか勢いがさ、
うんうん、
いや、いいですね。
で、いや、でも美味しいですよ。
そうそう。で、一番最後に遅れてきたマングーさんが一番食べやすいフォークを使ってるというね、ちょっと納得いかないんだよな。僕ら、カレー食べる用のスプーンで食べるんですよ、僕らは。これね、もっとバキって行きやすくなっちゃうんですけど、さあ、マングーさんどうですか。あの、もうやっぱあの、食レポで言えばマングーさんですから。
はいはいはい。ちょっといただきマンダイ、
いただきマンダイ、それマンダイさんが言うやつじゃないそれ。いただきマングーだろ普通は。
うーん、
はいはい、どうです、
車体。
なんか車体って、車体ってなんか
車体、
初めて聞いたそんな食レポ。
車体うまいな、
車体、あ、車体うまいで車体ですね。さあ美味しいですよということで、うん、ありがとうございますね。さあさあ、えっとですね、こちら、リエさん 日曜日はどうもということで、あんつばさんから、
はい、あの
来てるんですけども、
日曜日ね、あのベンビーさんの単独ライブに行ったので、うんうんうん、その時にあんつばさんもいましたね、
はい、あらあら、さすがありがたいですね。
他にもこのラジオのリスナーさんも何名かいまして、
あ、よかった、
あ、どうもどうも
どうもどうもって言いながら今回ね、あの台風がいい感じで大東島の方からそれたから、あんつばさん、あの犬の餌は、うん、
大丈夫だったかな、
大丈夫だったんじゃないですかちょめのすけが行かなくても犬に餌を与えることができたんじゃないですかねねえ、さあ、レイさん、あの受付してたんですかね。
あ、いやいや、あの普通に
普通に見に行ってたんですか。
事務所のメンバーはぜひ来てくださいと、はいはい、いうことだったので、旦那と旦那のお母さん連れてく
る、あらあらあら、
なんかベンビさんのファンということで、
おお、もうベンビさんのファン多いですからねどこかしらに絶対ベンビさんのファンいますから、この、
はいはいはい、そりゃそうよ、
そうそう、ベンビさん単独ライブあるんですよってさ、えっベンビさん知ってんのみたいないや一応僕も自分は知ってたんですよあのもうベンビさんテレビの人みたいな、うんうん、俺はなんかなんていうんですか、趣味でやってる人みたいな感じで思われてるからいやいや、僕も一応ベンビさんとお話ししたことありますよみたいな一応つながってますよみたいな、ね、ちょっと自慢はしてますけどね。さあ、ありがとうございます。さあ、円楽さん来てくれてますね、はいはい、先週は大喜利メールを普通のメールと間違われて恥ずかしかった僕です僕ですこんにちはということで、じゃあ2回僕ですということでね、すいません、あの長文だったのでね、うんうん、あ、これ円楽さんが何か伝えたいんだろうなと思って読み出したら、あ、これ大喜利だと思って
恥かかすなお前、
途中で止めた僕でございます、ありがとうございます。あ、大阪のうっちーさん来てくれてます、お久しぶりということで、さあ、うっちーさんお久しぶりです、今日もありがとうございます。さあ、この方も来てくれてますね、どうも。74年に俳優活動を開始、うん、その後活躍の場を次第に映画にシフトし、はい、1984年に風の輝く朝にでアジア映画祭主演男優賞を受賞、そして1986年の男たちの挽歌が大ヒットし、うん、一躍スターとなりました。誰でしょう、これ難しいな、ちょっとまあ、
いないんじゃない？
いや、いますよ。そんな、嘘なのこれ。
そんな人。
実はいませんじゃないのよ、うん。そんな難しい問題じゃない。うん、チョウ・ユンファさんでございます。チョウ・ユンファさん。
アジア圏に人気ですね、このラジオ。
そうなんですよ。あの、最近ね、アジア圏の方ばっかり来るんですよ。
来ますね。
そうなんですよ。ね、ちょっと、もうちょっとね、あの、ハリウッド系の方、ちょっと、もうちょっと来てもらってもいいかなという。もうちょっとあと難易度も優しくしてもいいかなと。
最近イカゲームがなんか賞取ったからかな。
ああ、そういうのもあるんですか。やっぱイカゲーム関係はうち見てます、聞いてますからね。うちもなんかそういうサバイバルといえばサバイバルというかそんな感じ。ただ超ユーファさんって言った瞬間にマンダイさんがうんうんって
言う。知ってます？
知ってるのかな。いやもうマンダイさん何でも知ってるからもう。いやさすがでございますね。あ、なんとですね、あのアンツバさんが名前を変えてさらに来てくれてます、うん、なぜか筋肉痛のあんこアンツバですということで何があったんだろう、
筋痛ですしたら、
しかもこっちだって来てたからな、こっちかどうかは知らないけどな。さあ、円楽さん、じゃあウト君はそのケーキをおでこで食べてみてって言ってるんですけど食べてみてきてるけど、いやいや違うんですよ、おでこから食べるんじゃなくて、うん、俺がおでこで食うのはおかしいんですよ、ちょっとそんなことしませんからねさあさあ、ですね、あとは島回るさんですね、皆さんマスクを外してください、残念ながら素敵な笑顔が見れないな、チョメはおでこまでマスクを上げてくださいおい俺いじりがひどいよ、本当になんでみんな可愛い顔を見たくて、うん、俺のおでこだけ隠さないといけないんですよ。
あ、じゃあ今上げてみよう、おでこ。
いやいや、おでこ。いや、こうなるだけで終わりですから。こうやってやってたらおかしいでしょ。
おかしいな。
いや、あと、もうちょっとマングさん笑ってもいいですよ、ちょっと。冷静に見るんじゃないですよ。さあ、という感じでね、あ、ファミマの店員さん来てくれてます。
ありがとうございます。
ヤッホーということでね、来てくれてますね。さあ、ラニーレンさんから、超ユンファは、劇団一人にそっくりな俳優さんよっていうのが
う、ね、
さあ来てますね、ありがとうございます。で、円楽さんから、万代さんは超ユンファを折り紙で折ることができるからないや、折り紙は得意なんですよ、
折り紙は
得意だけど、
なすごいよな、
超ユンファさんは折れませんという、
できないから、できないんですかね、
ちょっとやってみてほしいけどなさあ、ということでね、まあ、皆さん来てくれてありがとうございますということで、はい、さあ、またね、あの実は台風が
だから
発生してるみたいな、
週末来るですか、これは。
なんか来るみたいな感じですよね、なんか毎週台風来ますっていう話してません、ちょっと、うん、でまた発生して今週末に当たりますよみたいな状態なんですけど、うん、9月19日、うん、もう僕のね、あの一番やりたがってた、うん、漫画大好き芸人トークが純駆動で9月19日にあるのに、
クイックの日なんですか、
クイックの日にあるんですけど、
はいはい、
まあ、クイックというコミック、うん、クイックのクイックの日がにね、あの
3級だけどな
本当だったね。確かにそれがコミックだけど、うん、まあまあまあまあ、純駆動さんの方で、うん、9月19日14時から、はい、歩さんと智樹と僕で、はい、この漫画について語る40分というのをね、はい、やりますので、ちょっとね、ここで話してないような、うん、ちょっとやつとかも紹介したいなと思ってるんですよ、うんうん、そうで、
エロ系な、
エロ系じゃないです、18P じゃない、俺、なんで、ここで喋らないで、
それで呼ばれたんじゃないの、お前は。
いや、違う、エロ担当で、18P 担当、
そっち系に詳しい人じゃないの、
俺、やばいやつやん、そうなったら、歩さんとか、ともきは少年漫画喋って、
そうそう、
一応、なんか、ジャンプ派か、マガジン派かで喋るのに、俺だけ青年雑誌派で、おかしいでしょ、それは。僕もね、ちょっといろいろと、うん、今またこういう感じで喋ろうとか、うん、これ、紹介したいなっていう漫画があるんでね、はい、ちょっとぜひ来てほしいなと思うんですけど、台風が来なければ。
はい、
もう多分開催されると思うので、
祝日なのでね、
はい、そうなんですよ、うんうん、だから来やすいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いしますということで、はい、さあリエさんもなんか最近72ライダーの稽古をしてるとかしてないとか。
そうなんですよ、前回ね5月にね、
はいはい、
ナハートでやりましたけれども、その時に、まあ、浦添市の松本市長が見に来ていて、
はい、
ぜひ浦添でもやってくれないかと、
おお、
いうことで、
はい、
お声をいただきまして、
はい、
来月ですね、10月の21、22日ですね、
早速ですね、
平日なんですけれども、
はい、
浦添市民劇場、
はい、
手だこホール
で、ほうほう、
やること、上映すること、
大きいんじゃないですか、手だこホールって。
あ、大きいですよ、はい、
いや、すごいな。そうそうそう、
最近もだから浦添市長なんか YouTube チャンネル持ってるみたいで、
いやすごいな、
最近はこの
最近の
ヒープーさんがゲストで出
て、ちょっとちょっとちょっと、いやどっちもすごいな。なるほど、それ紹介やってとかで。
そうですね、で私たち公演のを上演する前にちょっとなんか浦添市長とヒープーさんのトークとかもやる予定になっておりますので、
ほうほうほう、あら、
まあ、そういう楽しみもありながらという感じですね。
いやいいですね。
いつでしたっけ。
21、22ですね、
平日9月21、
はい、10月
10月ですね、
あ 10月、
はい、10月の、はい、で今稽古中ということで、
そうそうですね、
またリエさんのちょっと顔がどんどん疲れが溜まっていく。多分10月のちょっと3週目ぐらいはもうすごいすごい顔になってるんじゃないのかな。ねえ、まあ、セリフもねいっぱい覚えないといけないし、まあ、でもまあ1回やってるやつだから
1回やってるのでね、また、まあ、どんな風にちょっとアレンジしていこうかなという感じですよね。ちょっと新しいシーンが加わったりもしてるし、はい、なのでちょっと、
お、じゃあ今回その前やったやつとはちょっと違うような、
うん、ちょっと違うような感じ
で、ね、演出もあったりという感じでございます
ね。ありネ
タね。いや、ありネタっていうね。俺らがよくやる、もうなんかこれやっとけばまあいいかのやつではないのよ。
やっぱありネタだとこう一回やったことあるから、やっぱアレンジとかやっぱ変えたくなるじゃないですか。
うんうんうん、
もうこいつにそんなことしたらもう、
いやいや、
もう決まったことを決まった通りにやらないとこいつ
ちぎれ案件ですよ。
あ、そうなの。
で、あれなんですよ、僕結構このなんていうんですかね、まあ、記憶力いいってわけではないですけど、マングさんね、すごいのがもう何回もやってるネタでも初めて聞いたような感じで、マングさんじゃあ、じゃあ今回あのネタやろうねみたいな、うん、でた、え、どんなネタだったみたいな。で、マングさんのすごいのはそっから一からまた覚えて舞台に立つんですよ、うん、
あ、
で僕はもう、まあ、自分でネタ書いてるっていうのもあるんでしょうけど、うんうん、まあ、大体も流れも分かってるし、はいはいはい、でこんな感じだったよなみたいなのあるんですけど、マングさん一から覚えてありネタだって言ってるのに。
一からなん
ですよ。そうなんですよ、だからまあ、今は多分マングさん覚えてるのは今一つか二つぐらい。なんで、あ、まあ、じゃあなんか休憩やってくださいって言った時に、うん、まあ楽だし、じゃあこっちのネタやろうかって言ったら、うん、うん、うん、みたいな。
また聞かないといけないです。ちょみのすけさんに。
え、ちなみにそんなネタやったみたいな。そうっていうのもあったりしてね。
はい、
そうそう、まあありますけども、うん、まあ、リエさんたちもね、もう大ありネタの72ライダーを、はい、まあまあ大好評でね、
うんうん、
またやりますということですので、はいはい、皆さんもぜひよろしくお願いいたしますという感じでございます。はい、さあではメール来てるのでメールを紹介したいと思います。
はい、
チョメノスケさん、マングースさん、リエさん、こんにちは。
こんにちは。
愛知県の、ピンガです。
ピンガさ ん, ガさん、
うん、前回ね、メール くださった方なんですけども、はいはいね、先週は早速呼んでいただいてありがとうございます。はい、明日9月15日は関ヶ原の戦いの日ということで、うん、ツイッターライブ、まあ、1600関ヶ原、
うん、
まあ、1600年の関ヶ原だから、
う
ん、もうそういうアカウントがあるんですよ、ツイッターの、うん、で、のろしと鉄砲隊の演舞が見れるようですと。あ、じゃあ本当の人たちがこうやってるんですかね、鉄砲隊、
うん、
昔の戦、なんですか、関ヶ原の感じで、
う
ん、こういうのいいですね。でですね、チョメノスケさんが鹿児島県出身ということで、有名な島津の軒口の、ゆかりの、 これは地散策、あ、ゆかりの地散策もしましたよと、うん、私の住んでいるところは、木曽三川、うん、木曽川、長良川、揖斐川の、こちらが木曽川の近くですと、うん、で薩摩岐市の、これはなんて言うんだろう、法令治水の話は子どもたちの教科書で知りました、うん、で、岐阜県、海津市の、うん、治水神社の近くには薩摩藩から運ばれた、日向松が、植えられていますという感じで、うん、まあ、ちょっとそういう感じですね、うん、で昔からよく通る堤防で治水工事があったことを知り、薩摩岐市の偉業には、感動と感謝です。鹿児島県も広いので行くところを絞らないとあちこち行くのも大変でしょうね、うん、温泉もたくさんあるみたいですし、いつか行ってみたいです、うん、毎週水曜日の夕方を楽しませていただいております。これもからも頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
ではまたということで、
ありがとうございます。
さあピンガさん、ありがとうございますということで、
ありがとうございます。
島津の軒口ね、あの、ね、あの的中突破ですね、うんうん、このあの追い詰められた時に、うんうん、そう島津だけがね、このなんていうんですかね、もう追い詰められて周り囲まれてるのに、うん、このしんがり勤めた、うん、そうしんがり勤めたやつがいて、そこから一直線に敵中の真ん中を堂々と突っ切って逃げるという、うん、そうそう、これかっこいいんですよ、うん、島津も敵中突破ってて、はい、僕がやってた戦国演武というゲームでは一番強い技でございました、うん、それが嬉しかったんですよ。だから僕このそういう戦国ゲームやってたんですけど、うん、島津が強いっていうのはちょっと嬉しいんですよ、うん、
あ、なるほどね。
あと島津鬼十字っていう技もあったんですけど、あの島津の家紋が十字架なんです。うん、でこれがあのこの十字架が怖いマークだと言われてて、うん、まあ、朝鮮とかに攻めたりしてるじゃないですか、うん、そこでこの島津の十字マーク見たら、はい、もう鬼島津が来るぞと、うん、そうで島津の鬼十字という、うん、まあ、技があったりとか、うん、ここがねいいんですよね。
いいですね。
そう、もうだからなんですかね、漫画、まあ、さっきの漫画芸人とかじゃないですけど、漫画でもその島津さんが、うん、なんですかね、主人公になったりしてるやつとかもあるんですよ、うん、そうそうそう、だからね、こういうの島津さんが活躍してるのを見るとちょっと嬉しいかなと、うん、ってなるんですけど、まあ、沖縄でねこういう話をしたらまた薩摩が攻めてきたと言われるので、なかなか声を大にしては言えないんですけど、ただ僕らも大隅半島ですので、あの薩摩に攻められて滅ぼされて鹿児島になった、なので
仲間ですか、
沖縄と仲間ですよ。
あなたは仲間でいいんですか。
うちなんちゅうですよ、もう僕は。うですか、という感じで見てもらえればと思います、うん、中部のおじたちに届けということで、ね、お前は薩摩かとよく言われますけど、
薩摩じゃなくて
大隅でございます。あ、
違うんだ、
肝付き藩でございます。肝付きさんの肝付き城が近くにありましたから、
はい、味方でした。皆さん
味方ですのでね、はい、皆さんね、あの、はい、力を合わせて頑張りましょう、
はい、
さあということでですね、さあリナママさん来てくれてます、こんばんは。
こんばんは。
北海道はですね今気温17度少し寒いですということで、
もう沖縄
30度だよ、30度だよ、もうめちゃくちゃさ、ね、うん、暑いですから、こっちは、うん、まだまだ半袖ですよ。
そうですよ。
さあ、あんつばさんからですね、本当には台風ですかね、行かないよう、
あ、そう、
土曜日に南大東に最接近するよっていう情報も来ておりますけど、うん、
島大変だな、
ね、いや本当に離島はね、
でまた石垣とかね、ね、宮古がもう今回の台風も直撃で、
うん、そうそうそう、
前回のもなぜか下に一回降りてから、
だから
石垣寄ってから行くという ね、
変な動きでしたね。
なんか観光客みたいな動きしてますよね。一回沖縄来てから、ね、石垣行ってまたあの本当に戻るっていう台風だったんで、だ今回はなんか貯水タンクがなんか壊れて車に当たったとか、そうそう、あのヤシの木みたいなのが、うん、その根元ごと倒されたとか、そういう被害あったっていうのがあって、うん、でまた次のがね、うん、石垣行ったら大変だったなということだったんですけど、うん、まあ、今回南大東の方に行くんじゃないのかなという台風情報でございました、はい、さあということでですね、では20分回りますので、ちょっと CM 行ってからまたたくさんいろいろお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで一旦CMです。
はい、9月14日水曜日17時20分を回りました。水曜オリジンチャンプル生放送でお送りしております、はい、いやマングーさんの自由度がすごいですね。ちょっと今お水を持ってきましたので。
そうですね、もうあの慌ててこの
ケーキをね、
CM 中にケーキを
そう食べないとちょっとチョコレートがね溶けていくんじゃないかということで食べさせていただいてるんですけども、はいはい、さあさあさあ、リエさんは最近どうですか。ちゃんとスポーツはスポーツクラブですか。
そう、前ねあのスポーツクラブに入会しましたよって言ったじゃないですか。
言いましたね。
言ってた。
言ってもうちょっとね、お盆が休盆が過ぎたぐらいから
はいはい、はい、
やっと行き始めて、はい、週1回はあのこのジムの部屋があるので、
はいはい、
そこで、まあ、ちょっとトレーナーさんについてもらって
ほほほ
あのこうマシーンの運動をしてるんですよ。
ほほほ、ちゃんとも
うなんかあの、まあ、スクワットから始まって、
はい、
でこの、ね、ダンベルを持ったままあのスクワットしてみたりとか、あとダンベルを持ったままこう腕たあの寝て 上に上げる動作とか、 あと機械なんかレッグをこう鍛えるやつとかですね、この背中後ろ音符を鍛えるやつとかいろいろやってますよ。
あの
1時間ぐらい
ダンスはやってないですか。あの
ダンスはねまだ行けてないですね。
何でしたっけ。
え、ズンバ？
ズンバ。いやちょっと嘘つけ。ズンバなんてないよ絶対。ズンバなんてないよ。
ズンバ。
ズンバなんですか本当に。
ズンバっていうんです
よ。ズンバってるんですか。
ズンバってますよ。
頑張ってるみたい
な。ズンバってます。ちゃんひびみたいなこと言い出しましたね。ちゃんひびが言いそうなこと言い出したな。ズンバってますよっつって。いやでもまあねちゃんと動いてますよということで。
あ、そうですね。1時間みっちり汗かいて。
いやすごいな。はい、ねなかなか。できないですからね、
はい、
いや僕ももう最近はなんかまあフットサル誘われたとかしてるんですけど、うんうん、もう動けないですし、
うん、
なんかまあコロナ今ちょっと落ち着いてきてるんで、
うんうんうん、
あの内地から久しぶりの、はい、もう1年半ぶりぐらいの方がそのミナワラに会いに来てくれたりしたんですけど、うん、ちょめ太ったって言われて、うん、やっぱちょっと太ってんだなと、
うん、
で妹にもあのこの間9月13日が妹の誕生日で、うんでまあ、誰よりも早く妹に誕生日おめでとうと、うん、送ったんですけど、うん、したら妹からまあ、見てるよとインスタとかでまあ写真見てるけど太ったってきて最近ちょっと太りすぎじゃないかとでやっぱ俺そんな、まね、太ってるように見えなくないですか。
何キロ
今60ぐらいです。
あ、
太ってます、
あのチョメノスケが
大阪時代45キロだったチョメノスケが沖縄来て15キロ、まあ、今58ぐらいにまたちょっと下がってますけど、まあ、一時期60まで上がりはしました。あのチョメノスケが
太ってるな。
そうなんですよ。
60って夢の60じゃない。
いや夢の60でございます。
筋肉ではなくて脂肪の60なんだ。
いや筋肉ズンバやってますからもう
お前ズンバ知らん
だろ。家でズンバやってますから
知らんだろお前
ズンバ知らんけど、うん、そうそうっていう感じでね結構太ってきたねみたいなの言われてね、
うん、
スポーツしないといけないなと思ってるところでございますけど、
はい、
まあ、スポーツといえばね、
うん、
村上選手、55号打ちましたね。
ね、
王さんと並んだんだっけ。
そう、王さんと並んで日本人、まあ、最多タイ記録です、
うん、
日本の記録が誰だっけ。
ロースですか。あ、バレスティン、
バレンティン、
バレンティン、そうバレンティンの60本かなんか、そうで今61本ペースみたいな、うん、なんか感じでしたね、
うん、
村上さんがこれ行ったら楽しいなと思うんですけどね。
この、 あの22歳でここまでできた人がいない。
22歳。
そう22歳です。
若っ。
そう
だからこの若さでここまでやった人がいないっていう、
ね、そう最年少だみたいな言われてますからね、うん、すごいですよこれは、うん、あと1本とりあえず打ってほしいね。 この、
うん、
こうなったらあと1本がなかなか出ないって思いません、ね、なんかその
そうね、
うん、イチローさんもあの、うん、ねあと1本打ったら最多っていう時に4試合5試合打てないとか、
うん、
なんかこういうのあったんで、
うん、
気を負わずただホームラン簡単に打てるもんじゃないですかね4打席の1回で打たないといけないっていうね、うん、大変さもありますから。
ちょっとじゃあこれはあっぱれ。
いや急にあっぱれあげれる立場じゃないのよ。あっぱれあげそれに加圧だよ。
俺じゃない。
そのあっぱれに加圧ですから。
久しぶりに聞いた。
いや本当に久しぶりに聞いたよ。で誰があげてんのよ。全然やってないのに。そうそうもうね、さあということでですね、うん、さあさらにですね、うん、メール来てるので紹介したいと思います。
はい、
リエさん、チョメノスケさん、マングスさんこんにちは。うん、ラジオネームマンダイです。
マンダイ。
さあマンダイさんありがとうございます。来たる10月に自分の好きなバンドのバックドロップシンデレラの新しい CD が、販売されるということで、早速タワーレコードで注文した自分、
うん、
特典にボーカルの、デンデケあゆみさん、うん、ギターボーカルの、渡里さん、あゆむさんかなの、インタビューがあるとのこと。しかし、HMV の予約特典はベースのキャナコさん、ドラムの一徳さんのインタビュー、うん、どちらも見たいと、うん、でしかしタワーレコードが近くそちらを選択したんですが、うん、お三人さんはこういう時どっちを取りますか、思い切って両方取りますか、それでは放送頑張ってくださいということです。どうします、こういう場合はリクエストの単独ライブ、はい、マングースインタビューバージョンと、はい、HMV のチョメノスケインタビューバージョン、はい、これどっちを取りますかと言われてますけど、リエさんは
決まりですね、
リクエストのファンですよね、
これも これ決まり
です、これもそれそうですよ、うん、分かりますよね、どっち取りますか、
両方
いや、そこはマングーって言うんじゃないかマングーで準備してた俺がいたよ、ちょっと
両方じゃダメだね、
そうそう両方じゃダメなんだよ、あと両方じゃない両方取ってくれるんですね、いやでも僕もこういう場合は両方取った方がいいんじゃないかなって、うん、なんか後悔するじゃないですか、まあ そうね、そうそう、 でもなんかちょっとだけこの例えばなんかどっちもまあほぼ内容一緒だったりしたら
のパターンがあるから怖いよな、
そうちょっとんってなるけど、うん、まあでもこういうのはね、
でもファンなんていうの、ファン
ファン心理、
はいはい、一ファンとしてその応援のために2つ買うっていう選択肢があるよね、
うん、そう応援するためにってことですよね、だここはもうちょっと2つ買ってもいいんじゃないのかなと思うところでございますけど、今マンデーさんは全然聞いておりませんって
マンデーさんの好きなそのバンド、うんうん、好きそうだな、もう名前だけで好きになってない
バックドロップシンデレラ
バックドロップシンデレラ
これねいいんですよ、バックドロップシンデレラ
もまた知ってる、
これは、まあ、これはマンデーさんからあの情報をいただいております、
あなるほど、
そうそう、ここはねまたあのお父さんがその息子のバンド応援するためになんかいろいろ頑張ったりしてるんですよ、はい、でお父さんが書いた詩を息子が歌ってみたとか、そういうこともやったりしてみて、なんかねすごくいいバンドなんですけど、あ、はい、まあ、僕あんまりまだ聞いてはないというか、うんうん、そうそう、万代さんが好きな感じで来てくれてるんですけど、
ちょっとじゃあ万代さんの好きそうなバンド名ちょっと考えてみない、
考えてみるみたいな、うん、
爆竹コカコーラ
絶対好きじゃん、爆竹コカコーラ大好き
だろ
大好きだと思うよいやもう勝てんわ爆竹コカコーラには、ちょっとねぜひあのマネさん爆竹コカコーラもチェックの方だけ
応援してもらって、
そうそう、特典もねあのいろんな爆竹バージョンとコカコーラバージョンがありますので めちゃくちゃ引っかかりそうな名前だけどなさあさあということでですね、さあもう一通ですねメールが届いているので紹介したいと思います。金城理恵さん、はい、チョメノスケさん、マングさん、こんばんは、
こんばん、
筋肉痛のあんこあんつばです、
はい、いや金つばなのだから
金つばだね、うん、そうなったらさあ、先週台風接近で週末本島出れるかやきもきしていましたが、うんうんうん、木曜日の朝にベンビーさんのツイートに行きたいな行きたいな行きたいなと返信したら、大丈夫です、さあ唱えてください、心配しない、恐れない、すべてうまくいくと返信があり、ね、ちょっとなんかこう宗教系の匂いがするけど大丈夫ですかこれは、
すべてうまくいく、はい、
しかも心配しない、恐れない、すべてうまくいくみたいなアンミカさんみたいな感じの返信が来てますからさあ、信じて金曜朝起きて台風情報を見ようとしたら、うん、エリザベス女王死去のニュースにえーとなり、
うん、そうですね、
台風情報を見るのを1時間くらい忘れていました、うん、ベンビー単独ライブの後はジグザグまで行きカラオケでベンビーさんと歌い、コトボキパンジと歌うのをやめて歌手の大城隆文さんと、うん、カラオケを歌わせていただきました。
すごいな、
すごいですね、次はチョメさんじゃなくてリエさんとデュエットしたいですね。いや俺もやったことないし、なんで俺コトボキ枠に入れられてるのかこれだけ納得いかないな、
ちょっとコトボキもセミプロよ。
いやいや、
ベンビーさんと大城隆文さんはもうプロじゃないですか、
まあ、まあプロです、
曲も出してさ、
曲も出して
コトブキセミプロよ、あれ。
コトブキはね、雰囲気だけセミプロなんですよ。いや、なんか、
そうなんですよ、つ歌。
みなわらに来てくれたんですよ。多分このジグザグの後かな、うん、に来てくれたんですけど、多分、ベンビさんと大城隆美さんに、こう、感化されてか、プロの雰囲気出してました。プロの雰囲気出してました。
一皮向けたか。
はい。チョメさん、ちょっと、まあ、歌ってもいいですかと。うん、カラオケ歌ってもいいですかって言って、おー、全然、歌ってと。まあ、ことぶき1曲ぐらい歌ってくれたら盛り上がるかなと思ったら、うんうん、連続5曲ぐらい入れて、アジアンカンフージェネレーション。
ああ、いいですね。
バンプオブチキン。
ああ、いいですね。
この辺をもうなんかすごい、なりきって、歌っておりましたので。
本人より歌ってるって聞いたことあります。
本人より歌ってます。ね、もう、何度も僕も聞いてますし、はい。で、もうびっくりしたのが、うん、このカラオケの画面を見るんじゃなくて、お客さん見ながら歌ってました。歌い慣れすぎて。
ロープーです。
もう、ロープーでございます。もう、 雰囲気で、やっぱあれなんですよ、声もちょいいんですよ、あいつ、このバンドマンの、なんですかね、ボーカルみたいな歌い方するんですよ。ただね、ちょっと見た目が違うんですよね、ちょっと。見た目だけがね、ちょっと。
やかましいんだよな。
本当にやかましいですよ。なんていうんですかね、もう一回ピチンっておでこ叩きたくなるような。ただね、歌は本当にうまいんでね、うん、その、目つぶってたら全然聞いてられるんですけど、うん、ただ、見たらちょっと、イライラが込み上げてきて、なんでことぶきがこんな感じで気持ちよくなって歌ってんのかなみたいな。
またうまいのもまたイライラしてくるな。
そう、うまいのもイライラするし。で、歌い終わった後のビールの、あの、一口一気にグッて飲み込む感じ。気持ちよくなってますやんっていう感じがね、ちょっとあれだったんですけど、まあでも、本当にまあ結構盛り上がって、盛り上げてくれたんでね。はい、いやいや、チャメさんじゃなくて、リエさんとデュエットしたいですね、もう。俺まだやったことないでね、多分、アンツオさん。ちなみにどんな歌を歌うのかなっていうのも気になりますからね。
あ、そうですね。
そうそうそうそう。
このね、ジグザグで、私の知り合いも、あの、ビンビンさんと歌ったっていう、こう、SNS に上がってた、え、カラオケ一緒に歌うっていうのもあったんだって
。チェキみたいなことですか、これも。いや、てか、ビンビンさんと歌えるってすごいな、なんかな。なんかいいですね、こういう特典とかもあってもね。うん、いや、僕はもうね、あの、やっぱ、僕が歌うときはマングさんと、やっぱ歌って、うん、あの、どっちも音外れてるよって言って終わりですから。そう、マングさんが、あの、音外れてると思って俺が、ええ、もっとこうだよって歌ってたら、いや、お前も外れてるよ。ものすごい、あの、マングさんの8倍ぐらい恥かいてますから。一番恥ずかしくないですか。マングさん別に上手いって言って歌ってないですから。うん、歌えって言われて歌ってますから、うん。そこに俺が注意しに行ったら俺が外れるっていう。8倍恥ずかしいね、のがありましたからね。さあ、というのもですね。まあでもあれですね。先ほどあの、カチューンの3人が出てて、うん、生歌歌ってましたから。
何歌ってた
ん？いや、もう、マングさんの好きな曲歌ってました。
雪
は、熱いな。熱いな。歌ってましたよ。
あ、いいね。
そうそうそう。いい感じで。
聞いた。
聞きます。もちろんですよ。いや、いいね、もっと早く来てくださいよ、だから。ギリギリで。だマングさん早く来いと思ってたのに。うん、そうそう。いい、多分嬉しいだろうなと思って。うん、そうそう、っていう感じでね。で、はい、なんか、ツイキャスとか YouTube だと、うん、この、やっぱ、著作権とかもあるから音流れてないですけど、ラジオとかで、まあ、ここだったら生で、この、ちょっと音源もかかってて。
あ、そうなんだ。
聞けましたから。
いいんだ。
いや、ちょっとね、だから、リエさんがまた太鼓で今日、一曲歌うんですよね、なんか。
何歌えばいいの？
オリちゃんアスリーダーを。
オリちゃん？
オリちゃん。
歌わないんですか。まあそれか、まあ、あの西沢学園の CM でどっちか、どっちか、あれ歌なのかな。
あれ歌ではない、
あれ歌ではないですか。っていう感じでね、まあ、あの歌ってましたから。さあ、あんつばさん、チョメさんと歌ったらハモれるのって来てるんですけど、あんつばさんがハモる方でございます。僕がメインを歌いますので。いや、でもね、なんかあれですね、難しい、この歌っていうのはね、なかなか
歌るね、歌語るね。
そう、歌ってくださいって言われるんですよ、やっぱバーとかで働いてると。
なるほどね。
これもうめちゃくちゃ恥ずかしいんですよ。なんかカラオケ選手権みたいなのもやってるんですけど、うち、なんですかね、従業員みんな上手いんですよ、歌。そうそう。で、なんですかね、お客さんが、いや、チョメも一曲歌っとけよ、みたいな。うん、しかも月初に多いんですよ。このランキングに誰も書いてないから、とりあえずチョメの名前書こう、みたいな。一日で消えるんだから、俺。あの、自分で自分の名前消すときの悲しさったなんて。
暫定王座
だけ。そうそうそう。暫定王座だけ自分やってますからね。うん、さあ、という感じでございますね。うん、さあ、ということで、まあ、エリザベス女王のね、その、うん、亡くなられたというニュースもありましたけど、あと一個気になってるニュースって言ったら、あの、ココアってあったの分かります？あの、接触アプリ。
あ、そうそう。
コロナ接触アプリ。あれが停止になったの分かります？あの、なんていうんですかね、この、
はい、厚生労働省。
そうそう、が出してた、あの、ね、あの、1分ぐらい。うん、なんかあれ、コロナの方と15分以上1メートル以内で話したら、うん、接触しましたよみたいなのが分かるみたいな、
うん、なんかみんなやりましょうみたいな、それ、ね、
そう、なんか推進してたじゃないですか、うん、これなんと4ヶ月ぐらい前から停止してたらしいんですよ、で、
なんで？
で、まあなんていうんですかね、不具合があったりして、うん、で、これの問題がなんかこの最初の開発の時点かな、うん、で、あの、まずな、ここにじゃあお願いしますと、うん、したらそこの人たちがあの3社ぐらいに、うん、あのじゃあこの部門はここの会社お願いします、うん、でこのじゃあこのアプリのなんていうんですかね、セキュリティ部門はここお願いします、うん、でこの開発部門はこっちお願いします、うん、みたいな感じで3社にこの委託、うん、して、その委託されたところが、うん、じゃあセキュリティのここはここお願いしますって、うん、どんどん委託していって、うん、要は中抜きというか、うん、みたいなしてるから責任者が誰かちょっと分かんない状態、うん、だからこの重大な欠陥った時にみんなが、うん、まあそこの開発部門が
それあっちに任しましたよみたいな、
そうそう、任してるからあっちがやるでしょみたいな状態でなんか4ヶ月ぐらい止まってたみたいな、これどうなんだと。
いい加減じゃねえかよ。
お、カツ。これカツですか？
カツ。
マグサカツ。これカツでございます。
どうなってんだよこれ。
いや、ちょっと本当の中あれみたいになってるから、番組みたいになってるから、ニュースに対して。
カツですよ。
これカツですよね。いや、だから本当にちょっとこれ税金が流れてますからね。
そうですね。てか元々とか強制的にみんな必ずやりなさいってなったら分かるけど、ただ推進って形だからやる人やらない人もいたからね。
ね、でもなんかめちゃくちゃやってくださいの雰囲気すごくなかったですか、その政府というか、うん、これはもうみんな入れて当たり前みたいな、うん、なんかこのおじいちゃんたちがこの携帯アプリ作ったみたいな感覚というか、ね、うん、これみんな入れるだろうみたいな、うん、アプリだったらみんな入れて、なんかこの、うん、ウィンウィンだよみんなっていう感じで、うん、なんか作ったような感じがして、うちさんからもここは全く意味なかったよなと、うん、
全然使ってよかったっても思わなかったな。
あ、一応入れてたんですか。
一応なんかイベントの時に入れてくださいって言われて入れたけど、ははは、でもその後使った覚えもないしね。
ですよね、うん、だからどうだったんだろうっていうのが、うん、まあ、あって、ちょっとこれ大丈夫かなっていうのがね、うん、まあ、なんかニュースの中でめちゃくちゃ気になりましたけど。
そうですね、なんか東さんが責任者のチョメさん謝罪してください。
ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。僕ここはよりコーヒー派なんですよ、ちょっと。おーおーじゃないよ、いや勝つくださいよ、もう勝つくださいや。うまいこと言おうとしたけど全然うまくなかったという。ねえねえ、まあでもこれはねちょっとね、うん、あ、そうイベントの時入れてって言われて入れてたけどみたいな、う
ん、そんな感じなんですよ、
ね、そう、あ、アンツバさんも自分も入れてたよってことでね、うん、なんか、まあ、これがないと入れないみたいなのとか、うん、そういうのもあったりするじゃないですか、ね、うん、なんか、うん、ワクチンと一緒じゃないけど、
そうだから俺も入れてたような気もする
ね、うん、そうそう、なんか1回は入れたけどもうすぐ消したんじゃないのかなみたいな、ちょっと意味わかんなくなってみたいなのとかあったりねしましたね、うんうん、そう、あともう1個、まあ、ちょっとコロナ関連で気になるニュースは、なんかワクチン反対派のうん、医師がいて、うん、ね、な、要はワクチン打たない方がいいみたいな、うん、医師がいたらしいんですけど、その人がそのワクチン打ちに来た人に、うん、まあ、あの要はなんとか食塩水、あの、うん、まあ、元気が出るような、うん、そうあるじゃないですか、生理用食塩水みたいな、うん、あの、まあ、体に入れても害ない、うん、ただただ、まあ、ちょっと元気が出るぐらいのやつをワクチンですって言って打って、うん、要はワクチン打つの反対だから、うん、みんなワクチンなんて打ったらダメだよ ってワクチン打ちに来た人にそれを打って、うん、はい、ワクチンですって言って、うん、返してたみたいな、で詐欺で捕まるみたいな。
そりゃそうだろう。
そうそうそう、だってね、ワクチン一応打ちたい人は打ったらいい話なのに、
でも障害とかにもなるぞ、だってさ傷、
まあ一応ね、そうそうそうそう、まあ針で刺してるわけですからね、
うん、そう、この多分ワクチンを打つことになった病院にはお金が
そう入るとかも
いるはずなので、
でもしかしたらそのワクチンをね、その横流ししてたとかもあるかもしれないみたいな、
うんうん、あ、確かに
な、だからなんか、まあこういうニュースねちょっと怖いなと思ったりもしましたけども。
ね、こういうのねえ、
そうそうそう、ありましたね、うん、まあっていう感じでやってまして、うん、でまああれですね、あとはまあ僕がここ最近ハマってるのは、うん、この、まあ、YouTube で見てたんですけど、うん、バイオスフィア2っていうの、うん、これ分かります、実験なんですけど、うん、僕宇宙大好きじゃないですか、うん、で早く月に基地作れよとか、うん、火星に基地作れよと思ってたんですよ、うん、でこのバイオスフィア2っていうのを調べたら、やっぱちょっと難しいのかなって思ってきてるんですけど、うん、砂漠の中に、うん、建物を建てて、うん、でその中に、まあ、海とか、うん、なんですかね、いろんな各世界各所からいろんな植物を集めて、うん、地球の疑似地球を作ろうみたいな、うん、でその中で、まあ、電気とかは外部からちょっと供給するけど、うん、まあ、これ太陽光でできたらいいねとかいうのもあったりして、うん、まあ、その中で100年間住んでみようみたいな、うん、でこれができたら宇宙でも、まあ、できるんじゃないかみたいな実験したらしいんですけど、うん、まあ、結果的には2年でもう全て環境破壊、この中の環境全てがダメになって、うん、でまあ、というのもやっぱ風がないじゃないですか、うん、風がないからその植物が耐えなくていいから弱くなっていくらしいですよ、その幹とかが、うん、でヘナヘナになっていったりとか、はいはい、とか、まあ、酸素濃度が計算では大丈夫だったんだけど、うん、やっぱりそのなんですかね、二酸化炭素をコンクリートが吸ってしまって、うん、二酸化炭素の量が少なくなる、うん、でその他酸素多くなって、うん、この熱くなる、で熱くなった植物死ぬみたいなの、うん、があったりして、最終的には植物は朝顔で、生物はゴキブリだけが生き残るという、
すごいゴキブリ、
そうで朝顔はやっぱりつる巻いて、うん、いろんな植物を締め殺していく、うん、そうみたいな感じで、うん、でやっぱりこの地球の王者ゴキブリは最後まで生きていましたよということでね、うん、そうそうそうっていう実験があったみたいなので、やっぱそうなったらその火星とかだともっと厳しいのかなみたいな、うん、そうっていうね、ちょっとニュースを見ましたよというお話でございました。はいはい、さあそれではですね、大喜利いきましょうか。はい、はいはい、本日の大喜利のお題がですね、働く条件ランキング1位給料が高い、2位土日祝休み、では第98位はこちらでございます。メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字でorigin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。
9月14日水曜日17時41分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
雪信ヒップホップ。
はい、
ありがとうございます。さあ、こちらのコーナーはですね、本日大喜利でリスナーさんの中から一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題が働く条件ランキング1位給料が高い、2位土日祝休み。では第98位はこちらでございます、うん、ね、給料高いのと土日祝休みは欲しいですからね、
う
ん、
そうですね。
さすがにあれすごいアシスタントがすごかったな。ありがとうございます。さあ、ということでですね、まずはですねツイッターの方からいきたいと思います。ツイッターネームランリーレンさんでございます。
はい、はい、
いきましょう。働く条件ランキング1位給料が高い、2位土日祝休み。では第98位はオタクに優しい。あ、まあこれもね、うん、今やっぱそのオタ活みたいな、
オタクだってバイトするんだから、ね、
そうそうそう、働きますからオタクにね、うん、優しい。逆にオタクに厳しい、あんま会社見たことないけど。あ、まあでもなんかあれじゃないですか、推し活でなんかこういうイベントあるんですって言ったら休めるとか、
うん、
そういうのもあるんですよ ね、はいはい、98位ですね、なんかね、
うんうん、
バンドリの推しバンドがロザリアか、アフターグローなら昇給ありということで来ました。
いいですね。
いやいや、もうちょ、二人とも優しい目になるのやめて、ちょっと見守るような優しい目に、うん、クロックオーバーオルケスタを布教するっていうのがあるんですよね。あ、前回言ってたね、クロックオーバーオルケスタは。もう爆笑や爆笑じゃないですか。
送ってきたやつ。
いや、そうそうそう。で、最後あの超ユンファさんの、写真が送られてきておりますので、
斉藤何何
劇団ひとりさんに、
劇団ひとりに、
そうそう、ちょっと似てますかということですけど、僕が思ってた超ユンファさんではなかったです。思ったよりも、まあ、ちょっと渋い俳優さんでございましたね、うん、さあ、ありがとうございます。さあ、それではですね、続きましてツイッターの方から、こちらコウタくんですね。
はい、
コウタくん、ちょっとこれお題読んだのかなという答えなんですけども、ちょっと紹介させていただきたいと思います。はい、はいはい、働く条件ランキング1位給料が高い、2位土日祝休み。では第98位は座高が高め。え、ちょっと どういうこと、働く、じゃあなんていうの、会社の条件だから座高が高めはちょっと会社側の意見なのかな。まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、まあ、一個はちょっとちゃんとしたあの駐車場がリアル P の形っていうのも来てるんだけど。
ああ、なるほどね。
そうそう。
P って書いてるかね。
P、そう、P って書いてるか、P だったら、あ、まあ、働きたいと。これもちょっと、まあまあまあ、まあ、98位ですね。でですね、そろそろ壊れそうな自転車1台常備っていうのもあるんですけど、これもなんでかなという。で、あとラストですね、トリビアの泉の閉ボタンのおもちゃ1回押すって書いてあるんですけど、もうこれに関しては、これに関してはお題見てません、もう。とりあえずなんかその辺の、あの、多分 TikTok かなんかでトリビアの泉見たんですかね、久しぶりに。で、送ってきてくれたかなという。コタくん、ちょっと一回お題をね、しっかり見てくださいね。さあ、よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、続きましてがですね、しばひろさん行きたいと思います。
はい、
働く条件ランキング1位給料が高い、2位土日祝休み。では第98位は、リクエストのサインが毎月交付される。リクエストファンが多いですから、リクエストファンが毎月いる、そんなサイン。
98位か。
98位ですね。いやいや、98位じゃない、1800位だよこれは。これも1800位だよ。リーエーのマスク支給っていうのもありますけど、これは31ですから。98位じゃないですよ、リエさん。そんなことないですよ、毎月支給されたら最高ですから。さあさあさあさあ、続きまして、ちゃんひびテレフォンが夜中かかってくるっていうのも来てますね。働きたいですか。
そんなところで働きたいです
か。働く条件ランキングでちゃんひびテレフォンが夜中かかる、まあ、ちゃんひびのファンだったら嬉しいかもしれないですね、うん、でも多分ちゃんひびのファンでも迷惑すると思いますね。これに関してはね。さあ、しばひろさん、ありがとうございます。さあ、続きましてメールの方から紹介していきたいと思います。こちらがですね、5本指さんですかね。
はい、
はい、働く条件ランキング1位給料が高い、2位土日祝休み。では第98位は、自家製麺こね放題っていうのもあります。これもこね放題です。 ただ食べ放題じゃないです。こね放題です。
こねるだけ。
そうです。だから、みんなこねてるんで、すぐみんなの手がべったりな自家製麺が出来上がるというだけでございます。食べ放題ではないんでね。さあ、
疲れるね。
疲れますね。続きまして、休憩所に冷水機が置かれてるっていう。これ、またリアルな、なんか、98位の。あんま別に冷水機いらんけど、あったらあったで嬉しいかなぐらいの。ちょっと嬉しいけど、98位ですね、マジでこれは。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちらでございます。チョメマンさん、レイパンデミックさん、大城さん、皆さん、ハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリンということで。はい、さあ、行きましょう。働く条件ランキング、1位、給料が高い、2位、土日祝休み。では、第98位は、どんな建物でも1階に勤務できる。1階勤務です。うん、だから、ま、エレベーターとか登んなくていいよねっていう話ですかね。うん、まあまあ、ずっと1階に入りますよと、この会社は。あ、そんなピンときてないですね。そんなにピンときてないですかね。あ、これいいですね。甲子園、沖縄の試合の日は休み。これちょっと嬉しいんじゃないですか。その野球好きにからしたら、ね、必ず休みですから。
そうね、必ず誰かもラジオからテレビからつけてます。
で、多分この女性社員は、野球興味ないけど、休みになるから、多分めっちゃ応援するんですよね。最後まで行けば休みが増えますから。はいはいはい、その分有給とか、まあ、ちゃんと給料も出ますからね、これは、はい。会社の方針ですから。これもいいな。社員旅行年6回っていうのを来てるんですけど、2ヶ月に1回社員旅行、逆に嫌じゃない、ちょっと。疲れるな、なんかな。
付き合わないといけない。
そう、付き合わないといけないし、なんか疲れますね、これね。で、自分の業務溜まってる時に社員旅行来たらめっちゃ、まだちょっと仕事終わってないんだけどな、みたいな。っていうのもありますからね。続きまして。ドライヤーが上等って聞きました。
いいですね。
いいですね。ね、風圧弱いのあるじゃないですか。ってイライラするけど。
会社にあるドライヤー。
ドライヤーなんてないけど。
ホテルから。
そうそうそう。ただドライヤー上等でございます。なんかそれだけでちょっと嬉しくはなるかもしれない。さあさあさあ、休憩室のシークワーサー食べ放題って思ってます。
いいですね。
休憩室。まあまあ、うち入ったらね、ちょっと仕事きついけど、休憩室のシークワーサー食べ放題だから、いっぱい食べてね、お母さんにも持って帰ってね、みたいな。ね、シークワーサー。
持ち帰りもありですか？
持ち帰りもありです。お母さんたち喜ぶかな、逆に。もういらんって言いそうだけどな。さあ、続きましてがですね、ラジオネーム、万代です。
来ました。
さあ、行きましょう。働く条件ランキング、1位給料が高い、2位土日祝休み。では第98位は、1日社長の権利がある。1日社長の権利があるということで。でもなんか嫌な日に社長なりそうだからな。激務な日に、なんか社長休みたい時にさ、よし、お前今日1日社長やってるぞみたいな。
なるほど、そういうこと。
そう。ね、なんか、ね、不祥事あった時に、よし、ね。じゃあお前今日一日社長だ
責任取ってやめますとか
言ってこいって言ってこれちょっと嫌でもありなんか良さそうだけど嫌でもある、うん、でもこの一日の間になんかいろんなこと決めないといけないからね、うん、この改善したりしないといけないからさあ続きまして上司にタメ口ができる
あとあとい
やあとあとねどうせ
そうだよ
あとあとよ
そうこれ後輩入ってきたらタメ口使われますからねこれ結果的に自分に返ってきますから
めちゃ先輩にあとあとまた言われる
そうそう言われるそうそう
板挟み
いやいいって言ったけどあれいいって言ったけどであれですよねこれ会社の中だけだから多分飲み会とかでその感じで喋ってたらもう今会社じゃないよ
ああそう逆に無礼講じゃなくなる
そうそう今プライベートだよみたいななんでタメ口なのみたいになってね、これちょっとなんか、弊害でそうな感じはありますけどね。さあ、ラストですね。給料が現物支給っていうのも来てますね。
いや、どうなの？
お金じゃない。
お金じゃないんだろうね、これはね。シークワーサーですよ、これも。
シークワーサー。
シークワーサー、大量のシークワーサーが。
オリフォンなど。
そう。嫌だな、なんかな。現物支給はそれはそれで。
着物とか。
着物とか。ちょっと昔ながらのね、感じかもしれないですね。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちらですね。ラジオネーム、カーボンギアでございます。カーボンギアさん、はい、ありがとうございます。こんにちは、リエスン。いよいよ、2階のあの子、上映ですね。楽しみと。
そうなんです。今週、そうだ、言うの忘れてた。前、東京で舞台挨拶したじゃないですか。
はいはいはい。
去年ですね。
はいはい。
その作品が今週末、シアタードーナツ、沖縄市のシアタードーナツで上映されることになって、
はい、
土曜日と日曜日に。
今週末か。
今週末。でまた舞台挨拶するんです
よ。あらあらあら
女優
BA が出てきてるな。まあるんですね。
あるんですよ。
あら緊張してないですか？どれでちょっと疲れてるなと思ったら顔が疲れてるなと思ったらそういうことだったんですか？
失礼な。
確かにこれ疲れてなかったら失礼だな。 いやでもいいですね、うん、じゃあ、今週末、はい、そっちのシャッタードーナツの方に行ったら、ね、リエさんの挨拶が見えると。
そうですね。
でですね、マングマングさん、ケイスケさん、10月16日にも追加上映あります。
はいはい、
今度は逃げられませんよって来てます。何怖い話みたいな。なんかいいや。
いや逃げたみたいに、前回逃げたみたいに。
逃げてないですか。そう。
何を。
そんなこのこの辺りで僕ら誕生日もありますかね。
そうそうそう。
まあ僕らまた舞台挨拶、どっかの舞台で挨拶する。誕生日ですって言って挨拶するかもしれないんで、もねぜひね、まあすごいな。カーボンギアさん、リエさんがちょっと忘れてたようなことも覚えてるっていうね。いや、ありがたい限りでございます。さあ、大喜利の方、じゃあそのまま行きたいと思います。働く条件ランキング、1位給料が高い、2位土日祝休み。では、第98位は、うん、人に言える職業っていうの。これいいね。
いいね。
いいえ、まあまあ、うちね、ちょっと条件とかも8時間、ちょっと超えるかもしれないし、じゃ あれだけど、一応、ま、みんなにはちょっと自慢できる。同窓会とか行った時に、システムエンジニアって言ってもらえれば、過言ではないから、うんうん、みたいなことやってるから、みたいな。人に言える職業、これ結構大事かもしれない。
ではないけど。
ではないけど、
けどみたいなこと
だから。みたいなことだから、まあ、言っといて大丈夫。人には言える職業だから、みたいな。続きまして、制服がセクシーっていうのも来てますね。これはまあ、確かに、会社に行きたくなるかもしれないし、まあ、女性もね、これセクシーな衣装好きな方だったらいいかもしれないですかね、うんうん、この需要と供給がバチッとはまって、うんうん、ただ仕事しなさそうだなこれな。制服ばっか見て、あと社長のあれがちょっと見えますよね、このね、趣味が。そうそうそう。さあ、あ、これもいいですね、月一くらいならいなくてもバレないっていう。あれですか、めちゃくちゃ人いるんじゃないですか、もう、
ね、
もう人だらけで、うん、点呼とかも足らないし、うん、とりあえず、まあ、自分の仕事さえすればいいから、うん、今日いなくてもバレないだろうみたいな、う
ん、俺の名前呼ばれたらはいって言っといて、
そうそうそうそうそうそうそう、
大城さんがたくさんいるかもしれない、
ね、そうそうそう、まあ、はいって言っといて、あやってますみたいなこと言えば済むような場所みたいな。
大学の出席確認と一緒だろ。
そうそうそう。でこうなったらまだ月じゃなくて月 2,3 で休みはついるけど、そうなったらバレるんですよ。
あ、そうね、
そうそう、あいつなんか最近見てないよなみたいな。でチェックされたらバレるみたいなね、うん、月1だったら OK みたいな、
はいはい、
さあいいですね、続きましてこちらですね、虫コナーズが下げてあるということで。
いいね。
いや、これだから、小映えみたいなのは飛び出せ。
来ないんでしょ？
虫コナーズがありますので、いや。
いいよ。
なんだこの、当社というか、この会社の強み、虫コナーズ下げてますよって。まず虫来るんだっていう前提ですからね。さあ、でも虫コナーズ下げてありますからっていう。さあ、これ、まさかですけど、現物支給しないっていうのが答えになってるんですよ。これ多分万代さんの後に送ってきてるわけではない、この。
あ、そうなの？
そう、ちゃんとその前からずっとあったのに現物支給しないっていうね、万代さんとのコラボも一応あるみたいな。でラストですね、
はい、
給食があるということで、これいいですね。
いいじゃないですか、
ね、給食は大事ですよ。さあ、
ね、
いいですね。じゃあこちらですね、ツイキャスの方からいきたいと思います、はい、ウッチーさんいきたいと思います、
はい、
働く条件ランキング1位給料が高い、2位土日祝休み。では第98位は、はい、365日チョメのピロトークが聞けるということで。
ピロトーク
ピロトークが聞けますよということで、
もうね、枕の、ね、
そうそうそうそう、お疲れ様っつって、仕事終わったらリエさん5時から5時3分まではじゃあリエさんお疲れ様っつって言いますけど、めっちゃ嫌な顔するじゃないか。
最高じゃないですか。
いや嘘つけ、全然嬉しくないで、あと俺も疲れるんだけど。なんで俺毎日出勤してるのって話ですから。さあさあ続きまして、こちらですね、あ、これもいいですね、ウッチさんさらに行きたいと思います、はいはい、働く条件ランキング1位給料が高い、2位土日祝休み。では第98位はワニ先生のイトマンの家に宿泊できるということで、いやーねー、これちょっときついかな。
そうですね、ちょっとなんか親父衆が半端ないです
か。あとね、寝る場所がねえんだよな。ねー、ただ あれですから、ここ寝ていいよって言って、ただただ荷物を横にのけるだけという、空間に荷物をちょっとのけて汚い床が出てくるというだけの。これね、ありましたから。ピザ食べようって言って、そこで食べようってなった時、ちゃんひびがゴミ袋敷き出したんですよ。
あまりに汚くて。
そうそうそうっていうのもありましたけど、まあでもね、家賃かからないかもしれないんで、住み込みにはいいんじゃないですかということで。じゃあ、あと3つぐらい行きたいと思います。
はい、
こちらグラボーさん行きたいと思います、
はい、
働く条件ランキング1位給料が高い、2位土日祝休み。では第98位は 給料が1日1万円ずつ上がるけど、うん、身長が1日 0.1 ミリずつ減るということで、
どんどんシステム、
どんどんちっちゃくなっていきます。
会社のシステムじゃそうなの、
だったら怖いですけどね。
これはもう長く働けば働くほどちっちゃくなってい
く。そうそう、ちっちゃくなっていく。そうそう、ちっちゃい社長ちっちゃいですよ、だからさあ、という感じでございます。さあ、ではマングさん MVP よろしくお願いします。
いいですか、
はい、
カーボンギアさんの、
はいはい、
虫コナーズですね。
そうですね、虫コナーズですね。いや、おめでとうございます。虫コナーズが下げてある、
はい、
98ですね。じゃあ来週のお題発表したいと思います、はい、来週のお題、将棋で待ったや2歩以上にしてはいけないこととは、うん、こちらでございます。はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。はい、リエさんはもう大丈夫ですか。
あ、なんかね、ツイキャスね、うん、マリエさんピンさんが、はいはい、近所リエさんに憧れていますよってわざわざ書いていただいてるんです。
あらあら、こんにちは、遅くなりましたと。
本当です。ありがとうございます。
ただリエさん、お時間でございます。すみません。もうお時間でございます。噛み締めたいところですけど、お時間でございますので、すいません。今週お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースをしろと
劇団大勢近所リエでした。
はい、バイバイ
バイバイ。
憧れてますよということで。